はい、というわけで本日のゲストは音楽家の徳差健吾さんをお迎えしてお送りいたします。徳差さん、よろしくお願いいたします。
いや、よろしくお願いします。
どうもどうも、久しぶりです。
ようやくでございます
ね。ようやくですね。
はい、
今日はですね、徳ちゃん撮るときは徳ちゃんのスタジオで撮りたいなと思ってて。
いや、ありがとうございます。
お邪魔させていただいております。
いや、もう本当ようこそ。いや、ご苦労いただきまして。
とんでもない、とんでもない、
はい、よろしくお願いいたします。
めちゃいい環境ですね。
いやいや、まあまあ、ちょっと半地下なので、うんうんうん、音はね、出しやすいんですよ。
ああ、そうか。
はい。
なんか、集中できそうな、この吸音感。
そうですね。
うん、
まあ、やっぱりこう、自宅でスタジオをやろうとすると、うん、一番ネックになるのが、まあ、ご近所とのお付き合いだったりするじゃないですか。
あるよね。
なので、ようやくここに越してきて、うんうん、まあ、そこの辺の心配がかなりなくなったっていうことですよね。
あ、今ここ、何年目ぐらいでしたっけ？
言ってもね、もう 6,7 年じゃないですかね。
そうか、そんなになんのか、
はい、
実は来んの初めてなんだよね、僕ね。
もうね、いらしてたともうずっと思ってて今回もなんかすごくフランクに、はいはい、一応確認で住所をお送りしときますぐらいのなんかコロナの時いらしてなかったしぐらいの気持ちだったんですけど、
はいはいはい、
すみません、初でしたね
そうですね、
はい、うん、ようこそいらっしゃいまして、ありがとうございます。本当に。
でもなんか SNS とかでやっぱり徳ちゃんの作業場の写真とかさ、
あ、そうですね、
うん、見たりとかしてるから、なんか全然、あそこねっていう感じで、
はい、
うん、なんかそのままの印象でした。
いや、もう本当に光人さんとはコロナ前は頻繁に何かこうご一緒させていただくっていう時には、うん、こうそれこそ普通に対面でね、
そうだね、
よくこうトークをしながら曲のこととかを話し合う機会が結構楽しくて、
うん、ああ、そうだったら今やってないみたいじゃんかよ
いや、今ほらできてないじゃないですか、その会っては。
確かにね、会ってはね、
メールとかでやり取りなので、うん、久しぶりだなと思って。
会うのはちょっと難しくなっちゃったね。
でしたね。
うん、はい、確かに確かに、そうだ。
ようやく私も昨日、うん、かなり久しぶりのリアル打ち合わせとかをしましたね、う
ん、あ、それはでもね、やっぱり、はい、それ会社関係とかでしょ。
そうです。
あ、
結構やっぱりようやくという感じで
ありますよね、
はい、
うーん、
まあ、ズームのね、グルーブとかもあると思うんですけど、うんうんうん、会った時のこうグルーブってやっぱりあるので
ね、両方あるよね。
両方ありますよね。
うん、はい、なるべくね、頑張ってね、頑張ってというか、まあ、それは僕だけ頑張ってもしょうがないんだけど、
はい、
こう可能であったらやっぱり会いに行くようにしてます、ここ最近。
あ、
うん、なかなか誘うタイミング難しいんですけど、
はいはいはい、
うん、でも一番最初のなんかキックオフの時とか、
あ、そりゃそうですよね、
うん、まして初対面に仕事をお願いしたりとかする場合は、うんうんうん、なんかこう、うん、いきなりズームでやるっていうよりかは、
はい、
ちょっと一回会ってそれからズームでこう、なんていうのかな、後でちょっと話したりとかあるんだけど、
はいはいはい、
うん、
なんか一度会っておくと、うん、メールでやり取りした時も、うん、その声で聞こえてくるんですよ。
そうそうそう、
メールが、
うん、その通り、その通り。
あとズームとかだと、うん、身長とか分かんなかったりするんですよね。
あ、大きいよね。
そう、あ、こんなに大きかったんですかみたいな。
逆にこんなにちっちゃかったのか
なですかとかね。結構こう思い込みが入るので、
やっぱ、はい、そこの情報って関係ないようで。
そうなんですよね。
関係あるよね。
はい、本当そう思いますね。
あるある、もうこれはもうね、最近のズームあるあるだと思いますよ。
そうですよね、
うん、
いや本当思いますね。
徳ちゃんなんか特にそうじゃないかな。なんか実際会うと大半おしゃべりじゃん、やっぱり。仕事の話ももちろんするんだけど
そうですね、
大半おしゃべり時間
が、大半おしゃべりになってしまいますね。はい、
わかるわかる。そう、それでおしゃべりといえばですね、
はい、
まあもう徳差さんはもうおしゃべり歴がすごく長いと。
いやいや、もう勝手にね勝手にやってるだけの。
あれ、古くは、はい、一番最初はデジオになるんですか。
デジオですね。
一人トーク、
はい、ゼロ年代、うん、うんうん、中盤後半ぐらいからやってましたね。
あれめちゃくちゃ早かったですね、そうやって考えたら。
そうですね、まあそれこそ田中克樹さんが、うん、いわゆるデジオっていうね、はいはい、個人でポッドキャストをやろうっていうのもゼロ年代にやられてたので、うん、まあそれに感化を受け
はいはい、はい、
私も解説して
はい、はい、
なんだかんだ今もね、うん、続いておりますよ。
すげえな。
で、割と世の中的にポッドキャストって流行ったって言っていいか分かんないですけど、うん、浸透したじゃないですか、
うんうんうん、
どなたもやられるっていう、うん、ああ今ポッドキャストの時代が 来てるなと思って、それこそ水戸さんもねこれ、うん、こちらやられたりとか、うん、周りのね先輩方もやってたりとかっていうので、うん、あおしゃべりの時代だなっていうことで
ようやく来たかと、
はい、うん、まあ、だからね万歳とかともまた違うんですけど
いやあれだから昔のやつとかね徳ちゃんの聞いてるとねよく一人でこんだけ喋れるものだなと。
いやいやいやいや、
あとそのペースがめっちゃ早いじゃないですか、はい、ほぼ毎日じゃない
当時は
どういうこと
だ、ね、今はね止まってますけどねゆっくりになりましたけど週1ぐらいになりましたけど
それでも週1だよね、
はい、
あれはなんかこう何なのこうもはやストレスとか関係ないと思うんだけど、
はいはいはい、
なんかやっぱこう音楽作るのと同じでこう楽しい行為なわけ。
なんなんでしょうね。
あ、そういう感じ。
あの一番最初はやっぱりね、うん、うまくなりたいだったんですよ。
あ、はいはいはい、
はい、
うん、
ミツトさんもそういう機会あると思うんですけど、ディレクションの機会とか、うん、あのブースの、ミキシング側にいる時とか、
うんうん、
あと私クラシックやってたので、
うん、
指揮とかもやってたんですよ。
はいはいはい、そうだね、
はい、で指揮ってもちろん指揮の振り方とか解釈が素晴らしいとかっていうところで評価はされますけど、
うん、
何しろリハーサルの進め方なわけですよ。
あ、
でリハーサルでもちろん振りだけでね、指揮棒だけで表現できるのが最上であることは言うまでもないんですけど、
うん、
でもそんな機会はそこまでないんですよ、度胸症じゃない限り。
なるほど、
はい、うん、ここはこうしてくださいとか、うん、ここのこういう部分がこうなのでっていうのをちゃんとこう共感を持って現場に浸透できるか、うん、
はいはい、
でそういうこう課題に19歳ぐらいでぶち当たるんですよ。
はいはい、
19歳は私大学生ですけど、
うん、
まだ大学生の時に先生がちょっとこうじゃあ徳差しやってみるみたいな感じで、うん、ある編曲をね、
うん、
やらせてくれたんですよ。オーケストラの編曲、
うん、
先生が曲を書いて、うん、私がオーケストレーションです。じゃあレコーディングもお前やってみろってなって、
うんうんうん、素晴らしいチャンスだね。
素晴らしいチャンスです、うん、でそこにで学内の仕事だったんですけど、
うんうんうん、
でその学内のオーケストラの指揮台に立つんですけど、それどういうことが起きるかっていうと、オケの、いわゆるトップの人たちが全員先生なんですよ、
はい、おー、なるほど、
はい、おー、だったり大学の教授の方だったりすると、うん、どこどこフィルの首席とかだったりするわけですよ、うん、もう恐ろしいわけですよ、
はいはい、
そこにこう19歳の自分が立った時に、ね、まあ何にもできない、
うん、
何にもできないし、ちゃんともうテンポをリードすることすらできないと、
うん、
いかんではないかと、
うんうんうん、
でそれは指揮法だったり指揮の方法だったり音楽をもちろん勉強しなきゃいけないんだけど、
うん、
19歳の私はこれトークも大事って思ったんですよね。 なのでそこからふつふつと、
うん、
トークへのこう渇望ちゃんとできたいっていうのを思いつつやってましたね、うん、
それが最初だったの。
最初です。
でもすでに徳ちゃんとその何年後かに会いますけど僕、
はいはいはいはい、
その時結構もう おしゃべりだったよね。
その時にはもうずっとおしゃべりばっかりする日々を過ごしてたので
いやもうおしゃべりの人おしゃべりじゃない人っていうのが結構はっきりするじゃん。
はいはいはい、
もうぶっちぎりで徳ちゃんおしゃべりな人っていうカテゴリーにポイって入ったからね、
はい、ミストさんとお会いした時にはすでにそうでした
なるほど、
はい、でも言うと19歳の時からそっち側ではありました、うん、おしゃべりは好き。
なるほどなるほど、
はい、
そうかそうか、そうそう、いやそれはなんか初めて聞きましたね。
なので割とね前向きな理由で始めたんですよ。
そうだね、
ちゃんとこう伝えたいっていうので始めたので、
うんうん、なるほど、ね、はい、いやでもなんか続けることっていうのがすごいやっぱり徳ちゃんとか見てると、今朝ピアノも弾いてんじゃん、
はいはいはい、
ピアノ弾いて音源アップしてるじゃん、
はい、
ちなみにあれはどんだけ続いてるんですか。
あれは、うん、もう多分4年
3マジで
4年やってて
そんなやってんの。
であれも、うん、前向きな理由なんですよ、
はいはいはい、
要するに私は部屋完結が多いじゃないですか。
あ、うん、
ミストさんとのねやり取りさせていただく時も、うん、やっぱり楽譜をお渡ししたり、はいはい、アレンジをお渡ししたりなので自分は演者として、まあ、弾いてたりはするんですけど、うん、生でどこかこうステージに立ってってことしないじゃないですか。
あ、はいはい、
でそういうのずっとしてないんだけど作曲してますっていうと、うん、ちょっと弾いてみてよって親族の人に言われたりするじゃないですか。
あるある、うんうん、
その時に、うん、まあ、今はやりますけど当時はなんか、うん、いや僕は作曲の方なんでみたいな、なんかよくわかんない理屈つけて断ったりしたんですけど、それも違うかなと思って
なんか昔ね、徳、はい、ちゃんにこうライブじゃなかったと思うけどレコーディングかなんかで、はい、弾いてよって言ったら、はい、めっちゃ断られたことがあって同じこと言ってた。
もう子供だ何断ってるんだってことですよ。
同じこと言ってた。いや僕は作曲家なんでみたいな。あ、ちゃんとそういう信念があるんだと思って。
顔からもう火が出ますね
言っちゃいますか。
もういやいや全まずくないんですけど
それを思い出した。
そうそう、ま、そこもでも2種類思いがあって、うん、あの本当に全部自分が弾いて自分の表現っていうかね、自分が書いた音を自分が音にしちゃうっていうのもいいと思うんですけど、うん、あのミストさんのねポッドキャストでもそれなどこかで言われてたと思うんですけど、うん、全部自分がやっちゃうと他のこう血が入らないっていうか、
あ、はいはい、
なので本当は今でもやっぱりどなたかに弾いてもらったり、うん、もうミックスとかもね、あの自分のアルバムもやっぱりやってもらってますし、どなたか自分以外のものが入りたいっていう今も思ってますね、
うん、なるほどね、
はい、
うーん、
どこまででも追い込めるじゃないですか、あの家で PC、うん、まあ、スタジオで自分の PC でシンセでっていうと、
うん、
そうするとだいたいこう同じような丸みのところに着地できるのももちろん嬉しいんですけど、
うん、両方ねこう良さがあるからね、
はい、
楽しさが、
はい、
うん、
だそれで言うとあの実はミツトさんが私一番共作させていただいている、
うん、
何でしょう、一緒にやらせていただく作曲家で一番多いんですよ。
あ、
結局。
なるほどなるほど。
もう何年になりますかね。 だいぶずっとやらせていただいていて、
だいぶそうだね、
はい、
あれですね、フローが決まってますよね。
そうなんですよ、
うん、そこはすごく、助かってますし、本当にここは徳ちゃんお願いっていうのがこう明確だから、
あ、いやいや、いつもね、確かに
やりやすいですよね。まあそのあれですよね、スクストしかり、
あ、はいはい、うん、
リメイクしかりいろいろありますけど、
でこんなこと言っていいのか分かんないですけど、うん、あまりにミツトさんとの共作歴が長くて、
うん、
一度作ったものの違うシーンのアレンジとかって結構あるじゃないですか、やってきたじゃないですか、
うん、あるある、うん、
でその時にこれ自分が作ったメロディーなのかミツトさんだったか一瞬分かんなくなる時とかあるぐらい混ざってる曲とかあって、やっぱそれがそういう時面白いんですよね。
面白いよね、
はい、
いやもうほとんど俺そうだよ、しょっちゅうだよ。
そうですよね、
うん、もう分かんないもん全然。
だ私が、まあ、原曲というか元のを組んだのをミストさんががっつり別曲みたいにアレンジされる時もありますし、うん、
はい、
あるいはもうミストさんだけで完結したものが、シーンによってはまためくりめくって今度私アレンジでやらせていただくとかがあって、
うん、
がっつり全部ミストさんなのに、あー昔作ったなーってお前じゃないよみたいなこれミストさんだからみたいない
やそこは
そうそう分かんなくなったりするんですよね。
なんかそういう作業が一緒にできるのはすごいこうラッキーなことで、
いや私もです。
やっぱねこうできる人とできない人がいるよね、その鈴の方。
ああ、わかります、
うん、それは音楽的にどうこうとかじゃなくて、はい、性格がどうこうでもないんだけど、やっぱりこう進め方の速度とか、
はい、
それがこう合わないとなかなかこうできない、お願いもできないかなっていうのはあります。
わ、はい、かります、
うん、
あの絶対に自己完結でがいいっていう方で、うん、そのクオリティが半端ないっていう人もいますからね。
そうそうそう、はい、もちろんもちろん、うん、
そうですよね。
絶対こう手入れてくれんなっていう人もやっぱいるし、
はいはいはいはい、
まあそれ結構普通だと思うんだけど。
いやでもこれはそのまあまあ同じって僭越ながらですけども、うん、こう音楽作曲とかでお仕事をする上で、
うん、
まあ例えばリテイクのお願いとか、
はい、
あるいはまあ全部直すとかじゃなくてもこここうしてほしいっていう時の、
うん、
なんて言うんでしょうね、どれぐらいフランクなのかとか、
うんうん、
もう絶対ダメっていう人もたまにいらっしゃるじゃないですか。
あ、はい、はいはいはい、
絶対ダメっていう人でも逆に、うん、あこれは言っていいのかな、あんまり実はいなくて、
うん、
意外と絶対ダメって固くなな人は、
うん、
うまく仕事としてこう いかないのではっていうことからちょっと放送できないかもしれない。ダメだこれ
使うけど
落としちゃいました。し
かも大丈夫大丈夫
ちょっと待ってくださいね
めっちゃやっぱそういうのが面白いよね
これって
て、うん、バコンと音入っちゃうかもしれないです
今。いいよいいよ全然、うん、
そうこれ今すいませんマイクが今外れたんで戻しましたけど、うん、まあ細かい話ですけどね、私もさっきポッドキャストやってますって言って、うん、言ってもねやっぱりこれじゃあお聞きの皆さんね、うん、どういう感じかなっていうと、このマイクに向かって話す感じするじゃないですか、置いてあるマイクに、うんうん、やっぱりミストさんすごくて、この今日のマイク、まあ、これ毎回この鈴木周法はそうなんだと思いますけど、うんうん、ピンマイクですからね今日。
いやだって楽じゃんこっちの方が。
そう、いやもう今ハンドフリーですよ。
いやもう一番大事でしょこれやっぱり。
で我々の距離もね、うん、こう適度に離れたり、うん、こう好きに動いて
動きながらね、
私は動いてないですがあーそっかポッドキャストもうピンマイクで撮る時代なのかって、そのちょっと浦島な気持ちになったりしつつね。
いやなんかこうもうなんていうのかな、マイク触ることはないんだけど、はい、なんかやっぱこう気にしながら喋るのがちょっと嫌だなっていうのがね。
わかります、
うん、家で撮るとき俺でも普通にマイク立ててやってるけど、あ、うん、外出るときだけピンマイク
マイク立てると、うん、興奮したときとかにこう近寄りすぎたりとか、うん、あとちょっとなんかのときに遠ざかったりして、うん、こう波ができちゃうんですよね音量のピンマイクだと安定しているので、ね、皆様どうぞ安定した音質をねお楽しみくださいっていう。
そうね、これいいんですよこのズームのやつが。
いや本当にいいなと思いました、うん、私も買おうかなっていう、
はい、もうドキちゃんそれだったらもうあれじゃん、ずっと歩きながら喋ったりとかしそうじゃん。
もうね職質ですよ
ブツブツブツ
ブツブツブツ
後編とかで、
マスクはしてね
そうなっちゃうよ、見えちゃう見えちゃう。話を戻そう、どこに行ったっけ。その共作の話
ね。共作の話ですね、はい、
いやいやもう本当にたくさん、そんな一緒にたくさんやってたなんてもう当たり前のようにいつもやってるからね。
いやもう当たり前見たくなっちゃいましたね。
ちょっとあれですけど、結構その周り見ててもそういうスタイルでやってる人はうちの会社では結構少ないかもしれないです。
あ、そうですか。
割とこうまるまるお願いみたいな感じで投げたりとか、そういうのはいろいろありますけど、う
ん、共作面白いですよね。
そうだね、そういう意味ではなんか俺もがっつりやるのは徳ちゃんぐらいしかいないかもしれない。
あ、そうですか、
うん、そういう形は。本沢さんとかはまたちょっとスタイル違うし、まあなんか一緒にねよく仕事する仲間でも、がっつりやってるのはその徳ちゃんが一番言われてみれば多いかも。
あ、もう細かい話ですし、これももう普段もこういうこと話さないですけど、うん、言わないで、メールとかにも書かないですけど、うん、ああ自分でキック入れ、自分もキック入れてドラムの出すんですけど、これはミストさんのあれになるだろうなって思いながら作ったりしてますもん、うん、
あ
勝手に差し替えてくれる、はいはいはいはい、いただけるなあこれはみたいな、
うん、わかるわかる、それは
そんな気持ちでいつも作ってます、
うん、だからあれだよね、こうよく使う音色あるじゃないですか、スタイラスのあのキックとか、
はいはいはい、お互いにね
、はい、またこれかみたいなね、はいはいはい、でも徳ちゃんがいや結局これなんですよね、これしかないんですよ ね
必ずミキサーの方に低域が無駄な低域のリバーブが入ってるから、あれドライがね、あれドライが抜けたらどんだけいいか。もうミストさんほらレビューとかもされてるじゃないですか、はいはいはい、あの機材とかの、細かい2人で大体同じの使ってるだろうっていうソフトの話をするだけで、何や必要かってことですよね。
そうだよね、
これどうしてこのリバーブ取れないんだろうって話とか、音すごいいいのにとか、あとなぜか音域が超短いやつとかありますよ、
はいはいはい、あるある、
なんでこれ上のドまで入れといてよみたいな、そのために転調するのは違う気がするしみたいな、
嫌だよね、
細かい話いっぱいありますよね、うん、
あるある。だから結局そのキックのやつとかはこうリバーブ入っちゃってるから、もらったやつをこう波形上結局短くしないとダメなんだね。
そうなんですよね、
短くして後から別でこうリバーブ足したりとかするんだけど、それそういう風に作ったやつ一個置いとけばいいんだけどさ。
あ確かに、
うんうん、めんどくさいからやんないんだよねいつもね、
はいはいはい、あと微妙にこう上のノリによって、上に乗っかってるものによって長さとか変わるので、
うん、そうそう、
いろいろ使い回しができないっていう、う
ん、結局そうなんだよね、
はい、
うんうん、
じゃあもっと細かい話いいですか、うん、自分の設定って保存してます。
今ね俺も言おうとしたの、その話ね、テンプレートの話でしょ、
はい、で私の話していいですか。
あ、いいよ、
もう死ぬほどあるんですよテンプレが。
実はあるんだ。
テンプレ死ぬほどあるんですけど、結局使えないんですよ。わかります？
わかるわかる。
曲によって結局全然使えなくて、一からやっぱりね、パラメーター最後組むんですよね。
わかるわかる。
そうそう、
その話前徳ちゃんとしたよ。
しましたっけ？
うん、それでミストさんどうしてますかとか言ったら、いや、あの一から組むよっていう話をしてて、
はいはいはい、
すごいっすよねって言ってて、いやでも結果なんか使う音色みんな似たような感じになんないねって言ってたら、
うんうん、
いやそれはなんかすごいとか言ってて、
うん、
であたかも徳ちゃんすげえ、だからテンプレートの鬼なんだとずっと思ってたんですよ。
あーなるほどなるほど、うん、そうだからテンプレートものすごい使うんですけど、
うん、
結局使えないっていう、
うん、
そうそうそう、
そこはやっぱりさっきの話じゃないけど、まあ一曲一曲によってやっぱり細かく変わってくるから、
はい、そうですね、
都道やっていった方がいいってことだよね。
はい、
わかるわかる。
で結局そこの決定に結構時間がかかったりして、
うん、
もう耳が分かんなくなっちゃったからまた明日だなとかってなったりしますよね。
なるね、
はい、
うん、わかるわかる。ちょっとだからうん、良いとこと悪いとこがあるけど、最近シンセの音色がすげえ多いから、
ああ確かに、
うん、それを選び出したらもうちょっと終わりな感じがあるじゃん。
あー分かります、
うん、だから結局何百何千音入ってても使う音っていうのが頭の中で、
はい、
うん、プリセットみたいになってるから、ちょっともったいない気もするんだけどね。
プリセット問題ってあります
よね。プリセット問題あるある、
は
い、うん、
あのよく聞くのはもう今回はプリセットを楽しもうっていうことで、
うん、
プリセット縛りで作るみたいなことやどなただったかな、我々の結構近しいどなただったか、はい、
なるほどね、
そうそうそう、プリセット縛りでやるんだみたいな、
はいはい、
はい、
だからたまにその純正の内蔵のソフトシンセとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
マルチみたいに使えるやつとか、
はい、
キューベスとかだったらこうハリオンとかあるんだけど、
うん、
だからそれだけで作った方がね、作曲自体は早いんだよねやっぱり。
ああ、あの決定することが少ないですからね。
そうそうそう、
わかります。 そうそうそう、それは、
うん、純粋にこう曲作るだけだったらそれが一番早かったりとか。
確かに、
うん、
あのでもレビューとかで、
うん、
あのミストさんの場合こう メモというか本当の下書きをするときは、うん、もう全然プリセットでバーッと作ってその後追い込むみたいなことをおっしゃったりしてるので、
うんうん、
私も結構それやりますね、
うん、
まずファーッとこう全体像書いちゃうみたいな、
そうだよね、うんうんうん、迷いがないというか、
そうですね、
悩みが少ないというかね。
最近もう一番最初の骨組みはあのなんてことのない一番最初に出てくるピアノの音だけで作ったりします。
ああ、いやそれがいいんじゃないですか。
もうひたすら音の、
うん、
あの色のないものを組んで、もう古き良きオーケストレーションの世界っていうか。
ああなるほどね。
あの昔の作曲家たちがピアノだけを使って、
はいはいはい、
で後にまあオーケストレーションしたりっていう、
うん、
結局これが効率的には一番いいのかなっていう、まあ、よしあしはまたね、
うんうん、
曲によってあるんですけど、
うん、
効率で言うと何の味もついてない、
うん、
だそれだけ聞くとちょっと人に渡せないぐらいしょぼいっていうので、
はいはい、
のでぐわーっと作っちゃうっていうのが一番多いかもしれないですね、
うんうん、こう全体像っていうかこう曲の尺が見えるとすごい安心するんだよね。
あ、そうですね、
作った感があるからやっぱり、はいはいはい、でそっからこう肉付けしていくっていう意味だと思うんですけど、
はいはいはい、
うん、それはやっぱりやっちゃいますね。やるやる、
やりますよね、
うん、
なのでまあ最初からもうミックス的にも完成して、
うん、
アレンジもミックスも完成した状態で、
うん、
ド頭から行こうとすると地獄ですよね。
地獄じゃん。それは絶対ダメなパターンだよ。
どっかで行き止まりにあれって
めっちゃ時間かかるよねそれね。
時間かかっちゃいますよね。
うん、それはあるあるですよ。
そうなので本当はミストさん、うん、あのたまに大学とかでねおしゃべりされたりしてるみたいですけど、うん、そういうなんでしょう、作曲技法のコードワークってこういうのがいいんだよっていう音楽理論のことじゃなくて、
うんうん、
あの頭から全部を完成させた状態で作っていくとどん詰まるぞとかっていうのってもっといろいろ世の中でねこうアナウンスされていいのかななんて、うん、思ったりしますね。そう
だよね、確かにな、
はい、
うん、今度ね10月にそれ話す機会またあるから そこにちょっと組み込んでみますじゃ
あ、そういうのの方が、なんていうか本当に具体的なこと聞いたって感じになる気がするんですよね。
そうですよね、はい、確かに確かに、
そうそう、
そのまあ行動理論も全然いいんですけど、それを話したところでどんだけそれを活用すぐできるかっていうところだよね。
そうですよね、確かに確かに。
それよりかこう目の前にある曲を作った方がいいかなとはちょっと思うけど、まあそんな話はどうでもいいや。
いやいやいや果てしなくね果てしなくこれもあるので